ける石となる。話、池宮城義弘。
今朝は、前にも出てますように生ける石となるというテーマでですね、皆様と、一緒にご一緒に、学んでみたいなと思います。突然ですけれども、皆さん小さい頃に3匹の子豚という話を聞いたことがあるでしょうか。ありますね。うなずいておられますが、もう遥か昔の話なんですけどもね、私もおそらく、幼稚園生とか保育園の頃でしょうか、多分聞かされたんだと思うんですね。まあ記憶に残ってるんですが、そのストーリー皆さん覚えてますか？はい。まあざっとですね、こういう話でしたよね。3匹の子豚がいたんですが、家を建てたんですね。で、一番上のお兄さん豚がですね、藁の家を建てた。で、2番目の子豚さんがですね、木で家を建てたというお話ですね。そして3番目の一番下の弟って言いますかね、小豚さんがですね、レンガで家を建てたというお話です。そして、そこになぜか狼が現れてですね、その藁の、お兄さんが建てた藁の家を吹き飛ばしてしまった。そしてそこから逃げていって2番目のお兄さんのところに、木の家に入り込んだんですが、そこもこの狼にやられてしまってですね、結局一番下の弟のレンガで建てた家に逃げ込むという、そういう話ですね。そして最終的には、このレンガの家をどうにかまた花息か何かでこう吹き飛ばそうとしたんですが、それができずに、何ですか、狼は屋根の、煙突ですかね、煙突から中に入ったんですが、そこに、ぐらぐらとお湯を沸かしてあってですね、その大鍋に落ちて、で、びっくりして逃げていったと。こういうお話だったと思うんですね。で、これをですね、なぜか知りませんけど、ふと思い出して。ですけれども、このストーリーはですね、実に聖書の中にあるんですよね。おそらく僕は勝手な想像ですが、聖書を読んだ誰かがですね、絵本にしたんじゃないかなと思うぐらいです。その場所をちょっと見てみたいと思いますけれども、コリント第一の手紙3章の10節から14節にですね、このような聖句がございます。神から賜った恵みによって、私は熟練した建築士のように、 土台を据えた。そして他の人がその上に家を建てるのである。しかしどういうふうに建てるか、それぞれ気をつけるがよい。なぜなら、すでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、または藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、かの火は火の中に現れてそれを明らかにし、またその火はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろう。もしある人の建てた仕事がそのまま残れば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば損失を被るであろう。このように書かれているんですね。似てると思いませんか？おそらくここから取ったんじゃないでしょうかね。わかりませんけれども。さて、これはですね、本当に教訓に満ちた言葉だと思います。私たちがどういう材料を使うか、それによってですね、建物の強度といいますか、耐久性だとか、そういったものがですね、随分変わってくるというお話ですよね。そして、一体どういう土台に建てるか、これまた重要であるという、そういうことを、まあ、教えてもらえるところだと思うんですが、ここで言われているのは、土台はイエス・キリストであるというふうに言われています。私たちのこの教会の働き、神様の働きというのは、この、建物を建てる建築のですね、建築をしているようなものであります。そのようにこう考えることができると思います。そして、その何にその建物を建てていくか、当然イエス・キリストを土台にして、そこに建て、家をですね、築いていくわけですね。昔ですね、私が高校時代にですね、幸いにして、いわゆる建物を建築をするという経験をさせてもらいました。初めてだったんですけれども、そこで、ですね、ちょうど、みんなで、教会堂といいましょうか、チャペルをですね、建てるために整地をしてですね、そしてそこに建物を建てるための、穴を掘ってですね、そこに大きな石をたくさん入れて、それを転圧器で叩いてですね、固めていく作業から、始めていくわけですね。この土台を作るという作業に携わらせてもらったときに思ったことは、こんなにも、なんて言いましょう、手をかけてですね、こんな大きな石を入れてたんですけども、しかもまた四隅にはですね、さらに大きな石を入れて叩いていた覚えがあるんです。で、その隙間が空いてますので、そこにこういうグリーシーですかね、を詰めていって、さらに叩き込んでですね、土地を固めて、その上に重い建物が乗っても大丈夫のように作っていくわけですよね。そういうことを見せてもらいました。私にとっては非常に貴重な経験だったと思うんですけれども、そのようにですね、この教会の働き、神の教会というのはですね、本当にイエス・キリストの上に建てられているものであって、その働きそのものもですね、私たちはそのちゃんとした基礎の上に、イエス・キリストの土台の上に建てなければいつか崩れてしまうということなんですよね。人たちはですね、ユダヤ人の世界と、それから異邦人の世界という石切り場で、そして土台を築くための採石の仕事をしていたと言われています。パウロはですね、エペソの信者たちに宛てたこの手紙の中で、このように述べています。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。またあなた方は使徒たちや預言者たちといった土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が隅の頭石である。このキリストにあって建物全体が組み合わされ、主にある聖なる宮に成長し、そしてあなた方も主にあって共に建てられて、霊なる神の住まいとなるのである。イエス様を基礎として土台としてですね、そこに、私たちも組み合わされていって教会ができるというふうにこう書いてありますので、ちょっとこういう図を考えてみました。参考になる聖句ですね、ここに書いてありますけれども、これに基づいて考えた図がこれなんですが、まずイエス・キリストを土台としてですね、使徒たちや預言者たちの上に建てられるっていうんですね。そして、ローマ書 コリント第一の手紙12章、ローマ書12章あたりを見ますと、こういうことが出てきます。ここ、教師、力ある技をする人、癒しをする人、補助者、管理者、威厳を語る者、そして威厳を説く者、そしてその他にもいろいろですね、あります。そして、コリント12章ずっと読んでいって、一番最後にですね、さらに大きな、最も大いなる賜物を与えようということで、コリント13章の愛の章が書かれております。これが最も大きな賜物だそうなんですが。で、そして当然頭はイエス・キリストですよね。土台もイエス・キリストですが、当然頭も、この体の頭はイエス・キリストなわけですね。そういうふうにですね、こういうふうにこう構成されているのかなと、ちょっと想像してみました。これちょっと、すいません。ちょっと戻します。イエス様はですね、よく例え話を語られましたね。で、その例え話はですね、お話は、日常生活やですね、にある日常生活で起こるいろんな出来事、それからよく見る光景からですね、いろんな教訓を引き出して語られていたわけであります。そして、イエス様はですね、こういうお話をしていたことがあります。家作りらに捨てられた石ということをですね、語った時がありましたけれども、これも実は歴史上に実際に起こった出来事をですね、語っていたのであります。それはですね、第一神殿、すなわちソロモンのですね、神殿に関係することでした。で、そのことの次第は、こうですが、ソロモンの神殿が建てられた時、壁と土台のための巨大な石は全部石切れ場で用意されました。それらの石が建築場へ運んでこられると手を加えないでそのまま用いられ、職人たちはその場所に据え付ければよかった。石切れ場でですね、もう全て整えて現場に持ってきた時にはそのまま据え付けるだけというですね、作業をしていたというんです。ところがここに土台として用いるために異常に大きく特殊な形をした一つの石が運ばれてきた。しかし職人たちはその石の場所を見つけることができないので、これを受け入れようとはしませんでした。そしてそれが用いられないで邪魔になっているのは彼らにとって迷惑でした。長い間、その石は捨てられた石でした。非常に大きくてですね、また異様な形をした特別な石があったんですけども、それが持ってこられたんですが、どこにはめていいかわからなくて、邪魔で仕方がないんでそばに置いていたというんですね。そういうことがあったそうです。しかし、建築家たちが隅の親石を据える段になると、この特別な場所を占める石を探しました。その上にかかる巨大な重みに耐えるのに十分な大きさと力と独特な形をした石を見つけるために彼らは長い間探したのです。もしこの重要な場所のために選択を誤れば、建物全体の安全が脅かされるのでした。彼らは太陽や霜や嵐の作用に耐えることのできる石を探し出さねばなりませんでした。何度かいくつかの石が運ばれましたが、巨大な重さの圧力のもとに粉々に砕けてしまいました。また他のものは大気の突然の変化のテストに耐えられませんでした。しかし最後に、長い間捨てられていたあの石に注目が向けられました。それは空気と太陽と嵐にさらされながら少しの割れ目も見せていませんでした。建築家たちはこの石を検査しました。それはほぼすべてのテストに合格し、ただ一つのテストが残っていました。もしこの石が激しい圧力のテストに耐えることができたら、隅の親石として受け入れようと彼らは決めたのでした。やがてテストが行われ、そして合格しました。石は受け入れられ、指定された場所へ運ばれて、ぴったりとそこにあったのでした。これまあ、こういうですね、お話なんですが、これは実際にソロモン神殿の、建築現場で起こっていたことだっていうんですね。予言の幻の中でイザヤはですね、まだお生まれになっていないイエス様の初臨の時まで連れて行かれてですね、 そしてこの石がキリストの象徴であること、またソロモンの神殿における隅の親石の象徴に表されていたような試みとテストに耐えられたことが示されました。イザヤはですね、このように言っております。それゆえ、主なる神はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を据えてもといとした。これは試みを得た石、経た石、固く据えた尊い隅の石である。信じる者は慌てることはない。さらに続けてですね、8章ですけれども、あなた方はただ万軍の主を聖として、彼をかしこみ、彼を恐れなければならない。主はイスラエルの二つの家には聖女となり、また、妨げの石、つまずきの岩となり、エルサレムの住民には、網となり、罠となる。多くの者はこれにつまずき、かつ倒れ、破られ、罠にかけられ、捕らえられる。このようにですね、イザヤは示されたわけであります。で、このイザヤの預言の中にですね、キリストのことが固く据えられた隅の石とも言われていますし、つまずきの岩とも宣言されているんですね。まあ、いわゆる両極端なんですけども、一体なぜなのかと、まあ、疑問が湧くわけですけれども。使徒ペテロはですね、聖霊の感動によって書いたときに、イエスが誰にとっては固く据えられた石なのか、また誰にとってはつまずきの岩となるのかということをはっきりと述べております。ペテロ第一の手紙2章ですけれども、あなた方は主が恵み深い方であることをすでに味わい知ったはずである。主は人には捨てられたが、神にとっては選ばれた尊い生ける石である。この主の身元に来て、あなた方もそれぞれ生ける石となって、霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となってイエス・キリストにより、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。聖書にこう書いてある。見よ、私はシオンに選ばれた尊い石、隅の頭石を置く。これにより頼む者は、決して失望に終わることがない。この石はより頼んでいるあなた方には尊いものであるが、不信仰な人々には家作りらの捨てた石で、隅の頭石となったもの、またつまずきの石、妨げの岩である。しかし彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからであって、彼らは実はそうなるように定められていたのである。この、なぜ、この読んですぐにお分かりにいただけたかと思うんですが、なぜ彼らがつまずくのか、あるいは、そのイエス・キリストが土台とならずにですね、捨て置かれる、隅の頭石だったのか、というと、御言葉に従わなかったからだって書いてあるんですね。もう一度この図を見てみたいと思います。先ほど私はイエス・キリストは土台であると、頭もイエス・キリストであるというふうにこう言いましたが、ちょっとこの、その後、キリストの言葉、イエス様はですね、イエス様の言葉、さらにこのイエス様の言葉というのは聖書を表すことができるかと思うんですが、まず、ヨハネ5章の39節に、あなた方が聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証をするものであるとおっしゃったんですね。で、この聖書というのはイエス様を証するものでありますから、イエス様が今現在十字架におかかりになって、お亡くなりになった後、三日目によみがえって天にお帰りになった後はですね、地上に今、イエス様はおいでにならないわけですが、残してくださった霊感の言葉があったわけですよね。それが、今我々が言っている聖書なわけですが、その聖書はイエス・キリストを証しするものですから、この言葉に従うことによってですね、我々はイエス・キリストを土台に据えるということができるようになるのではないでしょうか。さらに、ヨハネ14章の6節には、イエスは彼に言われた。私は道であり、真理であり、命である。その真理をですね、私たちに残してくださった、この聖書がですね、私たちの元になっていくわけですね。 信じる者にはキリストは固く据えられた隅の頭石である。これらの人々は弱なるキリストの上に落ちて砕ける人たちである。ここにキリストへの服従とキリストを信じる信仰が表されている。信じる人たち、そういう人たちというのはどういう人たちかというと、ここではですね、弱なるキリストの上に落ちて砕ける人たちのことを言ってるようです。これ一体どういう意味なんでしょう。ここにはですね、キリストへの服従と、信仰ですね。これを表す人たちだと言ってるんですが、次ちょっと続き見てみましょう。弱なるキリストの上に落ちて砕けることは、自らを義とする思いを捨てて、子供のようなへりくだりを持ってキリストの身元に行き、罪咎を悔い改め、キリストの許しの愛を信じることである。我々が罪の頭石であられるキリストの上に築くのも、信仰と服従によってである。これ非常に単純なこと、当たり前のことなのかもしれませんが、おそらく一番できていないことなのかなと思うんです。イエス・キリストという岩の上に落ちて砕けるっていうのは、我々自我の塊のようなものですけれども、我々の中に、この、譲れないものというのが何かしらあるわけです。しかし、それを放棄する人たちのことを言ってるんですね。で、その人たちが実際に表すのはどういうことかというと、御言葉に従っていく。信仰を表明しながら御言葉に従っている。こういう人たちなわけです。この生ける石の上に、ユダヤ人も、異邦人も同様に築くことができる。それは我々がその上に安全に築くことのできる唯一の隅の頭石である。それはすべてのもののために十分な広さがあり、全世界の重さと重荷を支えるのに十分な強さがある。そして生ける石であられるキリストにつながることによって、この隅の頭石の上に築くものは、皆生ける石となるのである。実はこの生ける石となるという今日のテーマはここから取ったんですが、イエス・キリストにつながることによってですね、私たちもイエス様のように生ける石になることができるというんですね。さて先ほどイエス・キリスト、そしてイエス様が残された御言葉、聖書の言葉をですね、我々が受け入れて従うことによってですね、私たちは信じているという言葉をですね、証明することができるわけですよね。ですから私たちがつながることができる唯一のものも、この御言葉に従うことなんだと思います。キリストにつながることというのは、そしてまた生ける石となることができるのも、この御言葉に従うときによってであります。続きがあります。多くの人々が自分自身の努力によって切られ、磨かれ、美しくされる。しかし彼らはキリストとつながっていないので、生ける石となることはできない。私たちにいわゆるその、おそらくこの、自分の努力と書かれていますので、こうしてはいけない、ああしてはいけないということで、厳しく自分に課してですね、一つ一つこうしないように努力するという、そういう人間的な考え方があるかと思います。努力に関しては非常に必要なことなんですけれども、人間が自分の力でどうにかそれを制していこうとするときに、ほとんど失敗、いや、すべて失敗していくわけですよね。このことをまず気がつかなければいけない。イエス・キリストの助けが必要であるということですね。切られ、磨かれ、これも美しくなる、これもですね、自分でどうにかしようとしてやっていることなんですね。しかし、キリストとつながっていないので、生ける石になることはできないと書いてあります。続きを読みします。このつながりがなければ、誰も救われない。我々のうちにキリストの命がないならば、試みの嵐に耐えることができない。我々の永遠の安全は、固く据えられた隅の頭石に築くことにかかっている。今日多くの者が、試みを得ていない土台の上に築いている。雨が降り、嵐が吹き荒れ、洪水になると彼らの家は倒れる。なぜなら、 それは永遠の岩、隅の頭石であられるイエス・キリストの上に建てられていないからである。もう一度繰り返しますけれども、イエス・キリストというところを神の御言葉と置き換えて考えたらいいと思います。我々はですね、聖書を信じます。特にプロテスタントはですね、聖書聖書のみと掲げるグループですね、集まりです。ところがそう言いながら正しく聖書を理解してそれに従っている教派はいくつあるんでしょうね。どれだけあるんでしょうか。私たちがですね、この知らずにいろいろやってること、それまではいいんですが、それが正しいものが今まで信じてたことではなくして、別の理解、こっちの方が正しかったと示されたときに、どれだけの人たちがそれを受け入れていくんでしょうか。今までこう信じてきていたから、先生にそう言われているから、伝統的にこのようにしてきたんだから、という理由で、その新しい正しい理解を受け入れないことが多々あるのではないでしょうか。よってこれをですね、我々本当に自己吟味する必要があると思いますね。祝福の山にもこのような言葉があります。私があなた方に語った言葉を受け入れて、それを品性と生活の基礎とするものは、これらの家を岩の上に建てた人々のようであるとイエスは言われた。神の御言葉はこの世界の中で唯一の揺るがないものである。これが確かな元いである。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがないとイエスは言われた。マタイ16章を見てみますと、そこにはですね、弟子たちにですね、イエス様がこういうふうに聞かれるんです。民は私のことを誰だと言ってるかって質問するんですね。そしたら弟子たちが、イエス様のことをですね、預言者だと言ってる人もいます。エリアだと言ってる人もいますと言って次々に言っていったんですが、そこでイエス様はまた今度は弟子たちに聞かれました。では、あなた方は私のことを誰だと思うかと言ったときに、ペテロがこの弟子たちを代表した形でですね、あなたこそ生ける神の子、キリストですと言ったんですね。そういう信仰を表明しました。その時に、ペテロに与えた言葉があります。マタイ16章の19節。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。こういう言葉を与えたんです。果たしてこの意味、天国の鍵という意味は何なんでしょう。ここにその解説がありますが、天国の鍵はキリストの御言葉である。聖書の御言葉はすべてキリストの御言葉であるから、天国の鍵は聖書を意味している。聖書の言葉には天国を開いたり閉じたりする力がある。それは人々が受け入れるか拒否されるかする条件を宣告する。こうして神の御言葉を説く者たちの働きは、命から命に至らせる香りか、死から死に至らせる香りとなる。彼らの使命は永遠の結果を負わされている使命である。イエス・キリストを土台にするというのはですね、聖書の御言葉を本当に真理そのまま受け入れてですね、従っていくこと。これだと思うんですね。そして、ちょっと今日はここに時間は割きたくないんですが、教会にイエス様を信じて集まった一人一人にはですね、それぞれ役割が与えられていて、先ほどの図で見ましたようにですね、教師であったり、大いなる力を発揮するものがあったり、異言を語るものがあれば、それを説く人もいるし、そして管理者、補助者、そういった人たち、奉仕者、献金をする人、いろいろ出てきます。聖書にいろいろ書かれています。そういった人たちがですね、集まることによって、教会は成り立っている。一人一人役割が与えられですね、一人一人やるべきことがある。そういう教会なんですね。さて、そこでですね、私たちは、命の言葉、神の福音を携えて人々に伝えていくことが働きになっているわけですけれども、そのためにですね、人を動かす方法というのを知ってないといけないわけですよね。 人はですね、関心のないものを語っても全然聞いてくれません。皆さんよくご存知の通りです。これは聖書のことに限らず、興味のないものを語っても人はですね、全く注目してくれないんです。ですけれども、その人たちを注目させる一つの方法があるわけですね。それを、わずかですが学んでみたいと思います。ミニストリーオブヒーリングという本の中に115ページですけれども、このように書かれています。人の心を動かすには、キリストの方法だけが真の成功をもたらす。人間と交際しておられた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示し、その必要を満たして信頼をお受けになった。そして私についてきなさいとご命令になった。実はこれがですね、私たちがもう常々この覚えていなければならないことだと思うんですね。もう一度繰り返したいと思いますけれども、赤い文字だけ読んでいきましょう。利益を図られ、同情を示し、必要を満たし、そして信頼をお受けになった。そして私についてきなさい。そのようにおっしゃった。これがですね、成功の秘訣だっていうんです。人の心を動かす成功の秘訣。さて、もう一度。利益を図り、同情を示し、必要を満たし、信頼を受けて、それから私についてきなさい。さて、どれだけの人たちがこの法則に従ってですね、働いているでしょうか。自分のことを考えるときに思うんですけれども、いきなりこの何て言いますかね、伝道だからということで、神様を伝えるんだからといって、いきなり聖書の話をしたことがないでしょうか。私もありますけれども、そして聖書を読んだものとして、こっちの方が正しいと、理解するわけですから、そうじゃないことをしている人たちに、あんた間違ってるよと、これが正しいよと言ったことはないでしょうか。実物教区の中にこういう言葉があります。種をまく者は、種をまくというのは聖書の御言葉を、福音を伝える人のことですよね。種をまく者は、人々が福音を受けるようになるために、彼らの心の準備をしなければならない。御言葉を人々に伝える伝道においても説教が多すぎて、人の心に真に接する時がないのである。失われた魂に個人的に働きかけなければならない。ここで言っているですね、説教が多すぎるというこの説教は、今私が説教というこの時間帯でですね、話をしている、こういう説教もありますが、1対1、あるいはグループにおいて語っているときに、聖書の話をする。ね、そういった人たちのことですよ。この牧師やそういう立場にある人たちがこの場に立って語ることだけが説教ではないです。人々と接しているときにいきなり聖書の話をしたり、そういうことが多すぎてですね、心に触れることができないって書いてあるんですね、ここにね。キリストの持っておられたような同情を抱いて、個人的に人に近づき、永遠の命という大きな事柄に彼らの注意を呼び起こさなければならない。彼らの心は踏みつけられた道のように固く、救い主について語っても無駄のように思われる場合がある。どうですか？踏みつけられた道のようなところを畑にしようと思って耕したことある人おられますでしょうか？実は私の家の土地はですね、非常に固かったんです。今でも、畑としては最低な部類に入るのではないかと思うんですが、私は桑ではなくしてミニユンボですね、重機を持ってきて耕したんですが、その重機の刃がなかなか入らなかったんです。硬かったです。非常に硬かったですね。どうしてそこまで硬かったのかわからない。本当に踏み固められたような場所でした。ですからユンボこうバケット入れるんですが、爪がですね、ぐーっと中に入っていかないんですよ、なかなか。ですからグッグッグッと押しながらですね、掘ったんですが、こういう畑も、畑じゃないですね、もうほったらかされてますから、畑ではないんですが、そういう土地もあるということです。ですから、人の心はですね、踏みつけられた道のように硬いことがあるということですね。そういうところにいきなり種をまこうとしても、出てこないんです。根が通らないし、水分が足りなくて枯れてしまいますよね。だからまず準備が必要だって言うんですね。 彼らの心はそんな理論を語ってもなかなか動かないけれどもと、ここに書かれています。読んでみます。しかし理論が動かし得ず、議論も説得する力がないと思われるときに、個人的な奉仕のうちに表されるキリストの愛は、石の心をも和らげ、真理の種が根を下ろすようになるのである。先ほどの法則ね、人の利益を図り、同情を示して、必要を満たして、それから、人々のですね、信頼を得て、そして従ってきなさいという、この法則にこれも非常に合ってるわけです。まず、いきなりですね、聖書のお話をしても通じないわけですよね。ですから、その人たちが自分を信頼してくれるような接し方をしていかないといけないわけですよね。そして心が和らげられて、人の話が、その人の話を聞いてくれるようになるまで待たなきゃいけない。はい。そうやって働いていくんですが、クリスチャンの奉仕にこのように書いてあります。他人のために働くことによって、彼らは自分自身の魂を生かしておくことができる。実は福音を伝えて人々のために働いているはずなのに、自分の命を生かすことになるって。もし彼らがイエスと共に働く者となるならば、我らの教会の中には光がますます明るく確実に燃え続け、その光が彼ら自身の教会の向こうの暗黒の中へ差し込むのが見られるであろう。これもクリスチャンの奉仕ですが、教会員の一人一人が活動的な働き人、すなわち神の宮において光を放つ生ける石となるようにしようと言ってですね、ホワイト夫人も信者たちに呼びかけていました。生ける石というのは、人のために活発に奉仕できる人でもあるわけですね。御言葉を素直に受け入れて、そのように生きていく、服従していくということも特徴なんですが、人々のために自分のことを忘れてですね、人々のために働くことのできる、奉仕の精神を持った、愛の精神を持った人でもあるわけです。ここにはこのように書かれています。キリストは教会に神聖な責任をお与えになった。教会員はそれぞれ神がその恵みの富と計り知れない、キリストの富とを世にお伝えになる器とならねばならない。人間を通して救い主の愛が表されることほど世が必要としているものはない。前天は神がキリスト教の力を表すことがおできになる男女を待っている。教会は真理を述べ伝えるための神の機関であって、特別の働きをする力を神から与えられている。もし教会が神に忠実であり、神のすべての戒めに従うなら、教会には神の計り知れない恩恵が内住するであろうと言われています。教会が繁栄するのはここにかかっている。神に忠実である。神の戒めに従っていく。神の言葉に従う。ここにですね、繁栄の秘訣があるようですね。そうするならば、神の計り知れない恩恵が教会に内住するっていうんですね。ありがたい話です。さて皆さん、これなんだかご存知でしょうか。というよりはここに書いてありますけれども、隕石です。これは隕石のをスライスしたものなんですけれどもね、それが展示されていたものの写真なんですが、1967年ロシアで発見されたセイムン遺跡の完全なスライスと書いてありますね。隕石であります。また。これも隕石なんですが、これはアフリカのサハラ砂漠で見つかった火星からの隕石。その断面だそうです。こういうものがですね、降ってきたわけですよね。はい。しかしこの隕石、非常に危険なんです。実は、2013年にですね、ロシアのチェアリ、チェア、えー、 チェリアビンスキーですかね。チェリアビンスク、チェリアビンスクに直径17メートルの隕石が落下したことがあったんですね。これが2013年ですが、そう前のことではないですよね。13年。その衝撃のエネルギーはですね、500キロトン。と言ってもさっぱりわからなかったんですけども、このように書かれてました。広島原爆の30倍に当たるそうですって。こう聞いたらものすごいパワーですね。この17メートル、直径17、まあこんなもんじゃないですけども、直径17メートルの隕石が落ちてきた時のこの衝撃波、これはですね、広島原爆の30倍に当たったそうなんですが、そういうものがロシアに降ってきたんです。幸いにして、この隕石はですね、ほとんど空中で爆発して、近くの湖に落ちたために、大惨事は免れました。それでも建物4400棟の損壊、1500人の負傷者を出しましたっていうんですね。最近のことですよ。はい。広島原爆の30倍、500キロトンというですね、衝撃波があったようです。もうちょっとありますが、これがその実際に隕石が爆発した時に、これ人、ちょっとあまりはっきりしませんが、ここにもここにも人がいますが、みんなこの辺に立ってた人が飛ばされたんですね。窓が開いてる状態になってますけども、この爆風と言いましょうか。そういうもので飛ばされちゃった状態の写真です、これ。で、その時の降ってきた隕石の一部がこれです。これですね。そのことによってですね、まあ大きな被害が出たという話。隕石非常に怖いんです。ところが皆さん、夜空を眺めているとなんかスーッと流れていくものありますよね。これ何と言いますか？流れ星。流れ星に対して皆さんの印象はどうでしょうか？なんか怖いっていう印象ありますか？なんか見て美しいと僕は思うんですけど、皆さんどうでしょうか？あまり悪い印象はないような気がするんですが、いかがでしょうか？だけど、考えてみるとですね、同じ隕石なんですよ。つまり、物が大きいか小さいかだけの違いですね。流れ星というのは、降ってくる石が小さいですから、この地上に届く前に全部燃え尽きてしまうので、いわゆる爆発、なんですかね、この、いわゆる衝撃がないだけで、燃え尽きなければ、先ほどの17メートルの隕石が落ちてきたのと同じような被害を出すはずなんですね。ですけれども、燃え尽きてしまうので何の害も与えないっていうんです。それだけの違いですよね。もうちょっと見てみましょう。これ、ね、綺麗ですよね。星空、流れ星。すごく美しいです。こういう感じでね。こういう感じです。すごく美しいと思いますね。先ほども言いましたように、実は同じ石なんです。隕石なんです、これ。皆さんはですね、この隕石が落ちて大きな被害をもたらしたあの石になりたいか、それともこのみんなが見て喜べるようなですね、こういう、いわゆるその流れ星の存在、そういう存在になりたいか、どちらでしょうか。どっちにもなり得るんですよ。同じ石なんですから。我々は生ける石になるのか、あるいは死から死に至らせる香りを放ってしまう死んだ石になるのか、どちらにも転べるんです。どちらにも行けるんですね。同じ石なんです。輝くイエス・キリストと同じような生ける石になるかどうか、その人にかかっているわけですね。マタイによる福音書5章の16節にこのように書いてあります。そのように、あなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。我々結構口でね、良いことは言いますが、態度で示さないという悪い癖があります。これはよろしくないんですね。私たちが本当にこの自分自身を吟味して正していかなければいけない部分だと思うんです。光を輝かさないといけない。人に喜ばれる存在にならなきゃいけないわけですね。もう非常に単純な聖句ですけれども、僕好きな聖句で、イエス様が子供時代にですね、神と人から喜ばれたっていうふうに書かれている聖句がありますよね。当然神様から喜ばれなきゃいけないんですが、人からも喜ばれるっていう性質、どんなんでしょうかね。なんか、正しいからといってですね、あんた間違いといってですね、人を裁くような立場ではなかったと思うんです、イエス様はね。正しいものは正しいとしますけれども、それを 信じるか信じないか、選ぶか選ばないか、みんな自由なんですね。そういう中にあって、私はこれを信じていますということをですね、非常に何て言いましょうか、人々にですね、心に訴えかけるような、そういう存在だったのではないでしょうかね。人を裁くのではなくてね。我々も光を放つ、暖かい光をですね、輝かすものになりたいと思いますね。最後にですね、この御言葉、ホワイト夫人の言葉なんですが、読んでみたいと思います。神とその御業に対する熱意が弟子たちを動かし、偉大な力を発揮して福音を明かしさせた。我々も同じ情熱を心に燃やし、あなた方、あがないの愛の物語を、キリスト、しかも十字架につけられたキリストの物語を語る決意をすべきではないだろうか。救い主の来臨を待ち望むばかりでなく、これを早めることがすべてのクリスチャンの特権である。弟子たちは聖霊を受けてですね、本当にこの、なんて言いましょう。驚くばかりの働きをしたんですが、彼らには熱意があったって。それはどういう熱意かというと、もう一度イエス様にお会いしたい。そのお会いする日まで、イエス様が我々に伝えてくれたこの福音を引き続きみんなに知らしていきたいという熱意があったわけですね。その同じ情熱、熱意を私たちも持ちましょうと、またホワイト夫人は訴えているわけです。で、そのことによって、みんながそのように心を動かされたときに、働きはどんどん進んでいくわけですね。再臨を早めることができるっていうんです。我々今一度ですね、自分の心にあるこの小さな火かもしれませんけども、これ大きな火に変えていくですね、努力をする必要がありますね。そのために、土台である、イエス・キリスト、そしてまた、それを意味するところの、それを表し、まあ、明かしするところの御言葉、ここにですね、やっぱり思いを寄せていって、従っていく必要があるのではないでしょうか。私たちは、教会になってからはですね、なんか一方的に先生方からお話を聞くばっかりでですね、なかなか人に分け与えるということをしなくなってきているような気がするんですね。いつまでもその、なんて言いますかね、聞き手に回るというのもいかがなものかと思うんですね。願わくば一人一人が説教する必要ないんですよ。人々と接してですね、本当にその人たちを心から受け入れてですね、神様のことをいつか理解できるように祈りつつ交わることが必要なわけですよね。しかも我々はその世のいろんな習慣に染まずにですよ。同じようなことをしながらやるわけにはいかないんですが、しかし、お互いにですね、交わるときに、我々は良い感化力を持って接していく必要がありますよね。生ける意志となってね。そのことを今一度皆さんですね、考えていただけたらなと思っています。はい。それでは、終わりの賛美歌ですが、契約の虹の15番です。終わりの賛美歌、契約の虹の15番です。 天におられます父なる神様、私たちは口では主を信じますと言いながら、しかしその実は、全くその言葉に反したことをしてしまうような性質を持ったものでありますけれども、あなたはその私たちを許し、そして常に励まし支えてくださいますことを本当に感謝いたします。本当に私たちの心が、あなたの霊に満たされて、本当にこの全く悔い改めて、人々に、イエス様が持っておられたような愛情を持って接していくことができますように、どうぞ清め支えてください。私たちの、語る信仰が世の人々の清さに上回っていなければ、聖書を教える価値がなくなってしまいます。願わくばどうぞ聖書の御言葉が本当に素晴らしいものであることを行いをもって示していけますように導いてください。今、教科の学びをにおいても、今はその私たちの心を吟味して最後の裁きに備える時であるということが言われていたと思いますが、そのような時であることを理解して、ますます、心を清め、そしてあなたによって、この品性が全く清められるということを願って祈り求めていくことができますように助けてください。ここに集まっておられるお一人一人に豊かな あなたからの助けと、また祝福とがございますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくはDVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-56-2783 電話0980-56-2783ファクシミリ0980-56-2881ファクシミリ0980-56-2881E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。